ジプト脱出の経路パート2話花城剛。
おはようございます。前回に続きまして、エジプト脱出の経路についてお話しさせていただきます。今日はパート2です。パート1では、聖書からシナイ山がアラビアになければいけないということと、それから渡った海は赤羽湾であるということを考えました。そしてそれを前提に今日はどういったコースを取ったかなど詳しく考えていきたいと思います。出エジプト 12-40 節、イスラエルの人々がエジプトに住んでいた間は430年であった。430年の終わりとなって、ちょうどその日に主の全軍はエジプトの国を出たとあります。この注目していただきたいのは430年というこの年月なんですが、ガラテア3の12にも430年が出てくるんですね。私の言う意味はこうである。神によってあらかじめ立てられた契約が430年の後にできた立法によって破棄されて、その約束が虚しくなるようなことはない。このガラテア3の17を簡単にこのポイントだけ絞ると、契約、アブラハムに契約を最初に与えられた時からモーセに立法が与えられる時まで430年あったっていうことなんですね。で、そう考えると出エジプトの 12-40 とちょっと矛盾するような感じがします。このアブラハムの時はまだまだ子孫も増えてませんし、エジプトに引っ越してない時ですから、それが同じ430年というのは少し考えにくいですね。で、430年というのはイスラエルがエジプトにいた期間ではないということが明白であるんですね。この2つの聖句を比べると400年って書いてるところもありますし、430年って書いてるところもありますから、これをちょっと考えてみたいんですが、まず430年って書いてるところは今挙げた2つの聖句です。出エジプト記 12-41 とガラテア 3-17 なんですが、400年って書いてるところは創世記 15-13 なんですね。ちょっとこれをお読みします。時に主はアブラムに言われた。あなたはよく心に留めておきなさい。あなたの子孫は他の国に旅人となってその人々に仕え、その人々は彼らを400年の間悩ますでしょう。400年は苦しい期間、悩みの期間であるってここに書いてるんですね。でもう一回戻りますが、これどういうふうになってるかと言いますと、400年の前に30年がここにあります。どういうことかというと、アブラハムが75歳の時に初めて神様から契約、約束をした時から25年経った、つまり100歳になった時にイサクが生まれました。そしてイサクが生まれるちょっと前にイシュマエルが生まれてたんですけども、イサクが5歳ぐらいの時になって創世記21-9にこのイサクとイシマエルが遊んだって口語訳では書いてるんですが、近手訳で見るとイシマエルがイサクをあざけったって書いてるんですね。いじめてたんですね。そっから神の民は苦しい期間が始まってるんです。つまり迫害が開始されてるんですね。だから 400年間確かに苦しい期間が あるんです。イサクはイシマエルから迫害を受け、またペリシテ人からも苦しみを受け、またヤコブはお兄さんのエソーから、あるいはラバンから、そしてヨセフは兄弟から、そしてイスラエルの民はエジプトでエジプトの人から、奴隷を強いられていたんですね。で、実はこの430年はぴったり215と215に分けられるんですね。最初の215はパレスチナでの生活です。次の215年は エジプトでの生活なんです。だから実際エジプトにいたのは215年であったんです。400年ではないんですね。あるいは430年ではないんです。でこの最初の215年の内訳はイサクの誕生のことについて書いている創世記21-1-5、それからヤコブの誕生について書いている創世記25-26、そしてヤコブのエジプトに入ったその時のことが書かれている創世記47-9を見るとはっきりわかるんです。それをまず見てみたいと思います。まず創世記21-5、アブラハムはその子イサクが生まれた時100歳であった。つまり最初の契約の時から25年間経っているところですね。 ここですね。それから、創世記25-26、その後に弟が出た。その手はエソーのかかとを掴んでいた。それで名をヤコブと名付けた。リベカが彼らを産んだ時イサクは60歳であった。イサクが生まれてさらに60年経ったところでヤコブが生まれました。はい、その次の聖句ですね。創世記47-9、ヤコブはこれもうおじいちゃんになってエジプトに行った時です。パロに行った。私の旅路の年月は130年です。つまりヤコブがエジプトに入った時が130歳であったんですね。ここですね。だから25と60と130を合わせると215年ということが分かるんです。最初の契約、アブラハムが契約をしてからエジプトに入るまで215年あったんです。で全体が430年ですから、430から215を引くと残りは215年でなければいけないんですね。でその215年を支持する聖句はまたここにありますが、創世記15-16に4代目になって帰ってくるっていうことが予言されていたんですね。時に主はアブラムに言った。あなたはよく心に留めておきなさい。あなたの子孫は他の国に旅人となってその人々に仕え、その人々は彼らを400年の間悩ますでしょう。しかし私は彼らが仕えたその国民を裁きます。その後彼らは多くの財産を携えて出てくるでしょう。出エジプトの時にたくさんエジプトの人から宝もらって出たんですね。そして4代目になって彼らはここに帰ってくるでしょう。これはまだアブラムがパレスチナにいた時のことなんですね。そして最後にアモリ人の悪がまだ満ちていないからですと書いてます。4代目になってアモリ人の悪がもう熟して恩恵期間が終わるんですね。で実際にイスラエルはカナンに入る直前にですね、シホンとオグという王様、彼らはアモリ人であったんです。彼らを全滅させたんですね。彼らの恩恵期間が閉じたんです。つまりあれだけの奇跡を見せられているのにイスラエルの神が共におられるという航海が割れたり、エジプト君が滅ぼされたり、マナが降ったり、いろんな不思議なことがあるのを聞いてもなおこの神のために反抗する人たちの恩恵期間が閉じたんですね。申命記4-46-47を見るとこの2人の王、シホンとオグはアモリ人の王であったと。そしてそのタイミングで出エジプトしてたわけですね。そして次に出エジプト記16-16-20を見るとその 4代誰々っていうことが書かれてるんです。出エジプト記16-16、レビの子らの名はその世代に従えばゲルション、コハテ、つまりレビは最初の12人の兄弟の一人ですから1世代目ですね。その子供コハテ、そしてもう18節に飛びます。コハテの子らはまずアムラムです。このアムラムがモーセの父親だったんですね。6-20を見ると だからこの4代だけエジプトにいたんですね。これで215年が過ぎ去ったということなんです。それでまだ矛盾に感じるところが、出エジプト記12-40、もう一度読みますが、イスラエルの人々がエジプトに住んでいた間は430年であったって書いてあるじゃないですかっておそらく言われると思うんですが、これ SDA バイブルコメンタリーの解説によると、カナン地方は父祖の時代においてエジプトに依存していたため、エジプトの王たちは実際にそれを自国の一部とみなしてそう呼んでいましたって。第18王朝時代、その王たちはパレスチナとシリアを支配していたため、モーセは出エジプト記12-40節でエジプトという用語をカナンに含むことが適切でしたっていう説明でした。このアブラハムに与えられたあの言葉は予言であったんですね。アモス 3-7 を見ると、まことに主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事をもなされない。出エジプトする前にそれを預言者を通していつそうするかということが与えられていたんですね。そしてもう一つ預言の、第二ペテロ 1-16 から19読みます。私たちの主イエス・キリストの力と来臨とあなた方に知らせたとき、私たちっていうのはペテロです。私たちは巧みな作り話をしていることはしなかった。私たちがそのご意向の目撃者なのだからである。何を言ってるかというと、ペテロはイエス様と他の弟子2人と一緒に変貌の山に同伴する特権があったんですね。そしてそこでイエス様が姿が変わったんですね。あの時は私は十字架で死ぬんだって言った直後だったんですが、もうがっかりしている弟子たちを励まそうと思ってイエス様の栄光を彼らに見せたわけなんですね。そして17節、イエスは父なる神から誉れと栄光とお受けになったが、その時厳かな栄光の中から次のような御声がかかったのである。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。これバプテスマを受けた時もこの言葉が出てきたんですね。でここでも天の栄光、父の是認の言葉が聞かれて、そしてがっかりしそうだった弟子、特権があった3人だけはこの言葉を聞けたんですね。で18節に、私たちもイエスと共に聖なる山にいて天から出たこの声を聞いたのである。で19節なんですが、これは語訳なんですね。一応まず読んでみます。こうして予言の言葉は私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け明星が昇ってあなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火としてそれに目を留めているがよい。この下線引いたところはですね、近畿訳でこうなっていまして、訳せばまた私たちはより確かな予言の言葉を持っていますと書いてるんです。このモアというのは何と比較しているかというと、聞いたということ、聞いたという体験と比較しているんですね。聞いたり見たりするよりも書かれた予言の言葉がより確かだって言ってるんですね。なので我々もこの神様から声を聞いたとか、導きがあった、摂理によって導きがあったとか、確かにですね、自然の中にも摂理の中にも神様の啓示はあるんですけれども、一番確実な啓示は聖書の言葉であるんですね。なのでこの神様がアブラハムに430年だったら出エジプトするんだという言葉はですね、イスラエルの人たちにとっては希望であるはずであったんですね。そしてこの希望であるはずだったんですけど、彼らはですね、 奴隷生活してたので聖書研究なんかあまりしてなかったんだと思われます。そして神様の教えも忘れ、もうすっかり忘れて、我々が今もう出る時なんだということも分からなくなってたようですね。そしてモーセがパロのところに行って、彼らを3日ほど荒野に行って神様に仕えさせてくださいってお願いしたんですけども、もうパロは怒りました。そして何て言ったかというと、あなた方は怠け者だ、怠け者だ、それだから行って主に犠牲を捧げようというのだ、さあ行って働きなさい、藁は与えないがなおあなた方は定めた数のレンガを納めなければならないと。大変なことになりました。そして19節、イスラエルの人々の頭たちはレンガが日ごとの分を減らしてはならないと言われたので悪い事態になったことを知った。この悪い事態の原因は誰でしょう。モーセですね。彼らがパロを離れて出てきた時、彼らに会おうとして立っていたモーセとアロンに会ったので彼らに言った。主があなた方をご覧になって裁かれますように、あなた方は私たちをパロとその家来たちに嫌わせ、剣を彼らの手に渡して殺させようとしておられるのです。予言の研究してないので神の摂理の導きが全然わからないんですね。でむしろその神様の祝福ある時をなんだか呪いの時のように感じているんですね。そしてエジプトに災いが一つ一つその後下り始めるんですが、だんだんだんだんイスラエルの心も変わってくるんです。この神様の偉大な力を見て、あ、もしかしたら出られるんじゃないかなという希望が出てきたんですね。そしてこの第10の災いを起こす直前のことなんですが、出エジプト記 12-21、 そこでモーセはイスラエルの長老を皆呼び寄せていった。あなた方は急いで家族ごとに一つの子羊を取り、その杉越の獣をほふらなければならない。また一束のヒソプを取って蜂の地に浸し、蜂の地をカモイと入り口の二つの柱につけなければならない。朝まであなた方は一人も家の戸に外に出てはならない、戸の外に出てはならない。主が行き巡ってエジプト人を打たれるとき、カモイと入り口の二つの柱にある地を見て、主はその入り口を過ぎ越し、滅ぼす者があなた方の家に入って打つのを許されないであろう。もしあなた方の子供たちがこの儀式はどんな意味ですかと問うならば、あなた方は言いなさい。これは主の過ぎ越しの犠牲である。エジプト人を打たれたとき、エジプトにいたイスラエルの人々の家を過ぎ越して、我々の家を救われたのである。民はこの時伏して礼拝したと書いてます。まだこれ10の災い、第10番目の災い起こる前なんです。で、さっきの民の不平不満の精神が今は神を礼拝する気持ちになってるんですね。イスラエルの人々は行ってそのようにした。そのようにっていうのはつまりこの杉越の祭りの準備をしたってことですね。すなわち主がモーセとアロンに命じられたようにした。そしていよいよ出発するんですが、その中にですね、多くのエジプト人がいたんですね。ヘブル人の神こそ唯一の真の神であることをこの多くのエジプト人は認めるようになっていたっていうんです。ヘブル人だけじゃなくてエジプトの人たちも心がこの災いを見て感じるようになってたんですね。これらの人々は滅びの天使が国中を巡るときイスラエルの家に避難させてもらいたいと嘆願した。彼らは喜んで迎え入れられた。彼らはその後ヤコブの神に仕え、イスラエルの民と共にエジプトから出ていくことを誓った。最初のイスラエルは、この敗退心はないですね。この神様の精神を彼らもここで持っていたと思います。異教徒も喜んで迎え入れた。イスラエル人は神がお与えになった指示に従った。 彼らは大急ぎで秘密のうちに出発の準備をした。家族が集められ杉越の子羊がほふられて、肉は火で焼かれ、種入れぬパンと煮がなが備えられた。家庭の祭司である父親は門柱に血を注ぎ、家の中に入って家族と一緒にいた。彼らは大急ぎで黙って杉越の子羊を食べた。ここに秘密のうちに準備をしたと書いてます。しかも大急ぎで。この我々も神様の指示に従って秘密裏に急いで準備しなければならないこともあると思います。出エジプト記12-31。そこでパロは夜のうちにモーセとアロンを呼び寄せていった。これは災害が、長子が殺された後ですね。あなた方とイスラエルの人々は立って私の民の中から出ていくがよい。そしてあなた方の言うように行って主に仕えなさい。この主に仕えるというのは礼拝しなさいという意味です。ここですね。主に仕えなさい。あなた方の言うように羊と牛とを取っていきなさい。また私を祝福しなさい。こうしてエジプト人は民をせき立てて速やかに国を去らせようとした。彼らは我々は皆死ぬと思ったからである。民はまだパン種を入れない練り粉を小鉢のまま着物に包んで肩に負った。そしてイスラエルの人々はモーセの言葉のようにしてエジプト人から銀の飾り、金の飾り、また衣服を買い求めた。モーセは予言してたんでしょうね。宝もらえるから、予言書かれてるから願いなさいと言ったんでしょうね。主は民にエジプト人の情けを得させ、彼らの買い求めたものを得させられた。こうして彼らはエジプト人のものを奪い取った。これがラムセスと言われているところです。他にも候補はあるんですが、とりあえずここにしておきたいと思いますが、アケボの上巻323ページをお読みします。イスラエル人は腰を引きからげ、足に靴を履き、手に杖を取って黙々と畏敬の念を抱いて立ち、王からの出発の命令を今か今かと待っていた。これ事件が起こる前にそうなるっていう信仰があるから一箇所に集まってるんですね。そして出発の命令は今か今か、王の法令が出るのは今かと待っていたっていうんですね。彼らは夜が明ける前に出発した。暗い中移動してたんです。神の力の現れが奴隷たちの心に信仰の火を灯した。圧迫者を恐怖に陥れた災害、災いが下っていた間にイスラエル人は次第に五千に集まってきた。この次第にという言葉を注目しました。このあちこちにやっぱりある程度散らばってたんだと思うんですが、その一緒に旅をするんだったら一箇所に集まらないといけませんから、事前に物理的に移動して準備していたんですね。次第に五千に集まってきていたっていうんです。この経路を考える上でこれも大事な言葉かなと思いました。そして彼らの出発は突然ではあったが、それにもかかわらず群衆を移動させるのに必要な組織と統制の用意はすでになされていたので、彼らは定められた指揮者のもとに隊を組んだ。この出エジプトした戦う男だけで60万人いたと言われています。もう全部入れたら那覇市民と同じようなもんだと思います。これだけの人に本当に1時間以内ぐらいでパーって伝達できるっていうのは相当な組織統制が準備されていたと思われます。メールもないです。一斉メールができないのによくここまでできたなと思われます。そして出エジプト記 12-37。 さてイスラエルの人々はラメセスを出立してスコテに向かった。女と子供を除いて徒歩の男子は約60万人であった。また 多くの入り混じった群衆および羊牛など非常に多くの家畜も彼らと共に登ったって書いてあります。あけぼの上巻323ページ。出発したのは女と子供を除いて徒歩の男子は約60万人であった。多くの入り混じった群衆、これは他の聖句の他の場所では英語では mixed multitude って書いてますが、訳され方がより集まり人と訳される場合もあります。要するにエジプト人ですね、および羊牛など非常に多くの家畜も彼らと共に登った。ここにより集まり人、英語を見ると mixed、 混ぜられてるっていう、入り混じったって書いてますが、日本語ではこれは信仰があるエジプト人とこうただの好奇心に駆られて入ってきた人とミックスされてたんですね。この群衆の中にはイスラエルの神を信じる信仰によって行動した人々ばかりではなく、むしろそれ以上の多くの人々がただ災いを逃れることを望んで加わっていたと。また単なる興奮と好奇心に駆られてこの移動する群衆の後についてきた人々もいた。こういう種類の人々はイスラエルにとっていつも妨害となり罠となったってあるんですね。で、この最初の出発地はラムセスでした。これは今は、テルエルダバと言われるところらしいです。まあ、他にも候補はありますが、とりあえずここを選んでるんですが、場所はここです。興味のある方はGoogle マップ入れたらここに行けます。これぐらい栄えてたんじゃないかと想像がですね。で、出エジプト 12-37。 さてイスラエルの人々はラメセスを出立してスコテに向かった。これ先ほど読みましたね。スコテですね。今度はスコテは今はテルエルマスフータと言われる場所ではないかと。他にも候補はあるんですが、私はとりあえずここを選びました。で、座標はここにある通りです。で、そこに行くとこういう遺跡が残っているんだそうです。で、出エジプト 13-17。 さてパロが民を去らせた時、ペリシテ人の国の道は近かったが、ここですね、ペリシテの国に向かう道のことですが、こっちの方がカナンには近道です。神は彼らをそれに導かれなかった。民が戦いを見れば悔いてエジプトに帰るであろうと民は思われたからである。とペリシテ人との戦いのリスクがあったんですね。なので18節、神は航海に沿う荒野の道に民を回された。これ前も言いましたが、沿うという言葉はないです。航海の荒野の道です。沿うって書いてるもんだから、私はずっとこうやって沿ってここら辺にやっぱりシナイ山があったんだろうなと思ってたんですが、沿うという言葉はないんですね。で、この航海という言葉も語訳なんですね。これこの海を指す言葉であるんです。これ前回の学びでやりました。そして次の宿営地ですが、こうして彼らはさらにスコテから進んで荒野の端にあるエタムに宿営した。主は彼らの前に行かれ、昼は雲の柱を持って彼らを導き、夜は火の柱を持って彼らを照らし、昼も夜も彼らを進み行かせられた。昼は雲の柱、夜は火の柱が民の前から離れなかった。このエタムという場所、エタムという場所を私はここじゃないかと考えています。後で説明いたします。 そして、前もお話ししましたが、3日の道のり荒野に行かせてくださいと言ってましたから、3日間徹夜でここスコテを出発した日から3日間歩くんですね。そして距離測ると238キロありました。ずっとこれ暑そうですけど、実際は雲があってちょうどいい湿度まで確保されてたって書いてましたね。そして実は見えませんけれども、イエス様が先頭に行かれてたんですね。そして昼も夜も進んでいったんです。おそらく疲労しないように体の中に奇跡を起こしてくださってたんだと思います。だからワシの翼に乗って導き出したって書いてあるんですね。そして夜も導かれました。でこのエタムなんですが、私はずっと地図 とにらめっこしてたら、あれこれエタムなんじゃないと思うようなスペルの場所があったんです。エルタマド、結構ですね、あちらこちらに聖書の言葉がそのまま残ってるようなスペルが何箇所かあります。この出エジプト のカナンに行くまでの間にですね、これもそうなんじゃないかなと。そしてその考えれば考えるほどそういうふうに思えてきて、これ場所はここなんですけど、座標ですね。その理由はですね、ずっと地図にらめっこしてたら、ここに川があって、アリーシュという町からここを河口にしてずっと、これ和地って言って、普段は日本の川みたいに流れてなくて、雨降ったら流れるような川なんですけども、ずっとこれがずっとずっとずっとかなり長い川で、まあ、ここにも枝分かれしてあるんですが、一番この東側っていうんですかね、東側の川を沿っていくとここに当たるんですね。でここの紅海の荒野の道というのは通称道路ですから、人の交通が多いところですから、エジプトとしてはおそらくここに何かこの要塞みたいな見張るところがある方がおそらく都合が良かったと思うんですよね。でちょうどその川と、この通称道路が重なっているところにこのエタムがあります。でこの川を国境と考えていいのだろうかということなんですが、アブラハムにも最初に予言されてたんですが、その日主はアブラムと契約を結んで言われた。私はこの地をあなたの子孫に与えるエジプトの川からかの大川ユフラテまでって、これだけ大きな国にあなたの国をしますって約束されてたんですけども、このエジプトの川というのはナイル川ではないようです。このエジプトの川と呼ばれるのはこれなんですね、さっきの川ですね。そして北はユフラテ川ですね。これ全部確かにダビデとソロモンの時には征服支配してたらしいですね。一番大きかった時はこれぐらいの面積だったようです。なのでこのエジプトとあまり摩擦しないように神様はここで留めてたのかもしれません。これ以上進むとエジプトの縄張りに入ってきますから、あんな大国と大きな喧嘩になるわけですから、それを避けてたのかもしれませんね。でここにエタムに宿営したと書かれています。私はノンストップでこのスコテからヌエーバーまで行ったんだと思い込んでたんですけども、宿営したって書いてるんですね。エタムで宿営してる。でこの宿営なんですけども、この旅の途中で毎日どこかで泊まって休んでいるはずなんですね、普通は。で休んだとしても天幕を張る時と張らない時があると私は観察しました。で宿営とはもし張らなかったら、天幕を張らなかったら宿営とは言えない。で宿営とは天幕を張って 停留したことを意味して、必ずしも毎晩休んだ場所で天幕を張っていたのではなく、数日歩程度歩いて大群衆が天幕を張ることができる、もう物理的な広い空間が必要なので、そこで宿営した、そこに到達するまではテントを張らなかったんですね。もう道のそのまま、道のこう長い行列のまま寝てた時もあったかもしれませんね。では宿営する場合、何日間ほどそこに滞在したのか、一晩で移動したのか、それとも数日泊まったのか、つまりせっかくテント張るのに、もう次の朝になったら撤収って言って移動したのか、これに関して民数記9の22に答えが示されていると思いました。2日でも1ヶ月でも、あるいはそれ以上でも、幕屋の外に雲がとどまっている間はイスラエルの人々は宿営していて道に進まなかったが、それが昇ると道に進んだと。モーセがなぜ雲がとどまることに関して2日でもと書いたのでしょうか。これはイスラエルが経験した宿営の最低限の日数と思われます。なので一日だけの宿営というのはなかったと思われます。で、出エジプト5の2、パルは言った、首都は一体何者かって言って、またモーセはこう言ったんですね。3日の道のりほど荒野に行かせてください。なのでこの3日かけてこのエタムに行くと徹夜で歩くとすれば72時間ですから、238キロを72時間で割ると時速 3.3 キロという数字が出ました。そして人間の徒歩の平均速度は時速4キロだそうですから、まあ妥当じゃないかなと思いました。動物も連れてるし、年寄りも子供もいるし、しかもずっと歩きっぱなしなので、そんなに速くは歩けないはずなんですね。平均速度より遅いぐらいでちょうど計算合うかと思いました。そしてですね、もう一つ問題が、これ悩んだんですけども、ここにエタム、さっきのエタムがありますが、実は紅海を渡った後エタムの荒野に着いたって書いてあるんですね。これは民数記33の8にエタムの荒野って書いてあるんです。そして多くの研究者はエタムは広い面積を囲んでたんじゃないかと。だから多くの人はですね、エタムをあそこじゃなくてここら辺に置きます。で、しかし私は一つの地名と呼ばれるような地形でもないし距離でもないし、ここは平たいんですけど、ここはまだ山があってちょっと区切られてる感じもするし、そしてちっちゃな町エタムの前にここにでっかい港町もありますし、なんでわざわざ遠くのちっちゃな町の名前をここにつけるのかということもあるので、これは偶然同じ名前があるんじゃないかなと思いました。沖縄でも泊まりっていうのが那覇にもあるし中城にもありますから、そういう感じじゃないかなと思いました。そしてこのエタムという言葉はエジプト語のですね、すいません、どこかにエタ、あれ、あ、これここじゃないですかね。エジプト語にエタムと似たような言葉があって、要塞という意味もあるんじゃないかなと、推測されています。なのでこれを直訳すると、要塞の荒野と呼ぶこともできます。確かにここは交通量の多いところですから、ここから敵が侵入しないようにここが見張りを持ってたとしてもおかしくないと思います。そしてこのエタムを出エジプト記、これ出エジプト記じゃなくて民数記ですね、失礼しました。民数記33の7にエタムを出立して バールゼボンの前にあるピハヒロテに引き返してミグドルの前に宿営しと書いてるんですが、この引き返すって書いて日本語で書いてるんですが、向きを変えてっていうふうに原文を見ると確認できます。なので本当はこの赤羽湾まで行く通商道路はこうやってあったんですが、そこから折れそれて あまり普通の人が通らないような道を通っていったんですね。あけぼの上巻326ページ。エジプトではイスラエル人がアラノにとどまって礼拝をする代わりに航海に向かって前進しているという知らせが広まった。パロの大臣たちは王に向かって、奴隷たちは逃亡してしまって二度と戻ってこないだろうと言った。人々は神の力によって長子が殺されたと考えたのは愚かであったと後悔した。エジプトの指導者たちは恐怖から立ち直って、災いは自然現象の結果であると説明した。我々はなぜこのようにイスラエルを去らせて我々に使えないようにしたのだろうと悲痛な叫び声を上げた。神様が災いを下されても、これは自然現象だという考え方は今でもあるんですね。 CO2 の出しすぎですよって言ったりするんですね。で、ここで礼拝をする代わりに航海に向かって前進しているということは、先ほどのエタムで方向を変えてエジプトに戻ってくることを期待されてたのに、どんどん離れていくっていうのがバレたんですね。おそらくそこのエタムにエジプトの見張りがいればですね、すぐ分かったはずです。どうやって電話もない時代に鳩を送ったのか、あるいは、この鏡で光でこう昔の人たちは遠くの別の隣の要塞に信号シグナルを出してコミュニケーションできたということも書かれてましたけど、夜はまた松明でやったとか、まあ、どんな方法か分かりませんが、とにかく即座にパロの耳に入ったんですね。彼らが帰ってこなさそうだよっていうことがバレたんですね。そして一生懸命追いかけるんですが、もうたくさんの人を引き連れてくるんです。あけぼの上巻326ページ。パロはエリ抜きの戦車600とエジプトのすべての戦車および騎兵、指揮者、歩兵からなる彼の軍勢を集めた。王自身も彼の王国の勇士たちを従えて攻撃軍の先頭に立った。彼らは 神々の恵みによって戦いに勝利を収める確証として、祭司も共に連れてきた。王は堂々たる彼の勢力を誇示してイスラエル人の勇気をくじこうと思った。エジプト人はイスラエルの神に、屈服させられたために他国民の嘲笑の的になったのではないかと恐れた。そこでもし彼らが今出て行ってその威力を誇示し逃亡者を連れ戻したならば、奴隷たちの労働力を取り返すと同時に彼らの栄光を再び回復することができるのであった。もうプライドをかけて引き戻したいわけですね。エジプト弱いなって言われたらもう大変です。そしてこのヌエーバーというところのビーチの入り口は一つで、くねくねくねくねくねくねしたこの渓谷であったんですね。ワティルというところなんです。で、そこはもう逃げ道がないので、こういうもう切り立った絶壁なので逃げ道ないんですね。この道に入ったら他のとこ行けないんです。そこでパロはこう言ったんですね。出エジプト 14-3、 彼らはその地で迷ってる言ったんです。アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言ったんですね。で、このビーチの広さなんですが、幅が9キロほどあります。で、奥行きが 4.4 キロメートルあるんですね。 そしてヨセフスというユダヤの歴史家がこう言っているんですが、彼らパロの軍隊はまたヘブル人が逃れるかもしれないと考えた通路を封鎖し、彼らをよじ登れない断崖と海の間で閉じ込めた。なぜなら両側には海に突き当たる山々の尾根があり、その険しさのため通行不能であり、彼らの逃走を妨げていたからである。そのため彼らは軍勢を率いてヘブル人を圧迫し、山々の尾根が海と接する地点で彼らを包囲したと。このヨセフスの記録とこの地形は一致するんですね。でこの、ピハヒロテと現在は呼ばれています。あ、ごめんなさい、現在はヌエーバと呼ばれています。聖書ではピハヒロテなんですが、ここが座標です。これ、まあ、これ見なくても地図ですぐ分かるぐらい大きい広いところです。で、だいたい計算したら那覇市の面積がありました。沖縄県民みんなが那覇市に物理的に僕は入ると思いますね。それぐらい、まあ、ギリギリかもしれませんが、それぐらいの面積があるんです。ここはだから彼らを収容する面積があるということで、このピハヒロテは十分そのここがイスラエルが海を渡った場所だと考える可能性はあると思います。そしてもう一つ出エジプト記12の2を見ると、このミグドルと海との間にあるピハヒロテって書いてるんですね。海とミグドルというものがあって、その間にあるのがピハヒロテなんだそうですが、このミグドルという言葉は塔という意味なんだそうです。でここはとっても高いところで、ここに塔があれば確かにこの、イスラエルが、あ、ごめんなさい、エジプトが監視する上で非常に有利な場所だと思われます。で上もフラットなんですね。平たいところでとてもミグドルの場所としては都合がいい場所なんですね。アケボの上巻327ページ、ヘブル人は海のそばに天幕を張った。海の水は彼らの前に立ちはだかって通り抜けることのできない障害のように思われた。一方南側には険しい山があって彼らの進行を妨げていた。突然彼らは遠く彼方に強力な軍勢の接近を示す武器のきらめきと戦車の動きを見た。エジプトの軍勢が近づくにつれて彼らが全力で追跡しているのが分かった。アケボの上巻327ページ、イスラエルの人々は恐怖に襲われた。主に叫ぶ者もあったが、大部分の者はモーセのところに駆け寄ってつぶやいた。エジプトに墓がないので荒野で死なせるために私たちを携え出したのですか。なぜ私たちをエジプトから導き出してこんなにするのですか。私たちがエジプトであなたに告げて私たちを捨てておいてエジプト人に仕えさせてくださいと言ったのはこのことではありませんか。荒野で死ぬよりもエジプト人に仕える方が私たちには良かったのですと言ったんですね。神のために示された神の力を何度も目撃しているにもかかわらず、なぜ彼らはこのような弱い信仰しか持てないのかとモーセは非常に悩んだ。モーセが神の明らかな命令に従ってきたことが分かっているのに、彼らはなぜ自分たちの置かれた危険で困難な事態の責任を全てモーセに負わせようとするのであろうか。事実神が彼らをお救いになるために介入なさらなければ解放される可能性はなかったのである。しかしモーセは神の命令に従ったためにこのような事態に置かれたのであったから、その結果を恐れていなかったってあるんですね。どんなに事情が悪くても神の命令であれば平安でいられたようです。モーセは静かに確信を持って人々に答えた。あなた方は恐れてはならない。固く立って主が今日あなた方のためになされる救いを見なさい。今日あなた方はエジプト人を見るが、もはや永久に二度と彼らを見ないであろう。主があなた方のために戦われるから、 あなた方は黙していなさい。イスラエルの軍勢を主の御前にじっと待たせておくことは容易なことではなかった。彼らは訓練と自己抑制に欠けていたので凶暴になり道理をわきまえなかった。彼らは直ちに圧迫者の手に落ちるものと思って大声で激しく泣き叫んだ。彼らは驚くべき雲の柱を神が前進せよとお命じになる合図と見て従ってきたが、今彼らはそれが何かの恐ろしい災いの前兆ではなかったろうかと疑った。なぜなら雲は彼らを山の反対側の通り抜けることのできない道に導いたからであった。こうして神の天使はイエス様ですね、彼らの混乱した心には災いの叫ぶれと思われたのである。神様のことを災いの叫ぶれと思ってしまったんですね。この見たらそうじゃないですかっていうことなんですよね。そして さてエジプトの軍勢が今にも彼らを餌食にしようとして近づいてきた時、雲の柱は天に向かって厳かに登っていった。そしてイスラエルの人の頭上を越え、イスラエルの人とエジプトの軍勢との間に入った。こんな風に移動していったと思われます。追われる者と追う者の間に暗黒の障壁が立ちはだかった。エジプト人はもはやヘブル人の陣営を見分けることができなくなり、やむを得ず立ち止まった。しかし夜の闇が深まるにつれて、この雲の壁はヘブル人には大きな光となり、真昼の輝きを持って全陣営を照らした。こんなふうになってたんですね。でこの海は測ると約 15.5 キロありました。そして方向も、東西の向きなんですね。 であればこの出エジプト記14-21と一致します。モーセが手を海の上に差し伸べたので、主は夜もすがら強い東風を持って海を退かせ、海を陸地とされ、水は分かれた。でこの海底の地形なんですけども、ちょうどこのこっからここに線を引いて断面図で見てみると、こういうふうになってました。スムーズな下り上りの坂でした。でこれ勾配があるようなんですが、これ実際の勾配はこうでした。これだけ緩やかな下りと上り坂でした。すごく歩きやすそうですね。そして縦にも南北にも線を引いて断面図を切ると、ちょうどここがその渡った地点なんですが、ちょっとずれたらもう深いです。でここもまあ深くなったりしてます。でここの深さが一番深いところが770メートルぐらいありました。770メートル深いと考えるか、高いと考えるか、浅いと考えるか、この前行った、福知ダムみんなで行ったところは70メートルって言ってましたね。一番深いところがその10倍です。10倍の深さです。それだけの水が落ちてきたら相当な破壊力だと思いますね。この内陸のエジプトのそばの湖であれば、あれだけのエジプト軍を滅ぼすことできなかったと思います。これぐらいの深さが必要だったと思われます。アケボの上巻328ページ。こうしてイスラエル人の心に希望がよみがえった。モーセは主に向かって声を上げた。主はモーセに言われた。あなたはなぜ私に向かって叫ぶのか。イスラエルの人々に語って彼らを進みゆかせなさい。 あなたは杖を上げて手を海の上に差し伸べて、それを分け、イスラエルの人々に海の中の乾いた地を行かせなさい。モーセが杖を伸べると水は分かれ、イスラエル人は海の中の乾いた地を行ったが、その間水は壁のように両側に立っていた。神の火の柱から出る光は泡立った大波の上を照らし、海の水の中に巨大な溝のように開かれて、はるか向こう岸まで霞んで見える道を照らしていた。モーセが杖を伸べると水は分かれ、イスラエル人は海の中の乾いた地を行ったが、その間水は壁のように両側に立っていた。神の柱、これ先ほど読みましたね、壁みたいになってたそうですね、両側。エジプト人は追ってきて、パロのすべての馬と戦車と騎兵とは彼らの後について海の中に入った。これ暁の頃に、主は火と雲の柱のうちからエジプト人の軍勢を見下ろして、エジプト人の軍勢を乱し、エジプト人が驚いて見ている前で、この不思議な雲は火の柱に変わった。エジプト人は慌てふためいた。荒れ狂う自然界の中に彼らは怒りを発せられた神の声を聞き、キビスを返して再び元の岸辺に逃げ帰ろうとした。しかしモーセが杖を差し伸べると、押しとどめられていた水が吠えたけるような音を立てて元に戻り、黒い海の深みにエジプトの軍勢を飲み込んでしまった。夜が明けるとイスラエルの群衆は彼らの強力な敵の残骸、すなわち武具をまとった死体が岸辺に散乱しているのを見た。一夜のうちに彼らは最も恐ろしい危険から完全に救われたのであった。彼らは救いの不慣れな奴隷の無力な大群衆で、女子、子供、家畜などを抱え、前方は海に面し、後方からは強力なエジプトの軍勢の追跡を受けた。しかし彼らは水を分けて開かれた進路を見、彼らの敵が勝利を目前にしていながら波に飲まれてしまったのを見た。主だけが彼らを救われたのである。彼らは感謝と信仰に満たされて主に心を向けた。そしてこのヌエーバビーチが本当にこの渡った場所かどうかって調べるために、ロン・ワイアットたちはスキューバダイビングして潜ったら、たくさんこの不自然な形の、サンゴが見つかったって言うんですね。まっすぐな直線であったり90度であったりするのはなかなか自然界ではないんです。テーブルサンゴだよっていう人もいるんですけど、テーブルサンゴの写真を見比べるとちょっと違いますね。そしてこれはヌエーバ側ですが、アラビア側でも調査したらこういう車輪があったんですね。車輪とハブが軸までついてます。折れた軸がですね。そして1988年2月にですね、ロン・ワイアット氏はヌエーバ海岸に近い海底でサンゴが付着していない車輪を見つけたっていうんですね。サンゴは金の上に育たないっていうんです。これ普通はサンゴで、サンゴの形、車輪の形をしたサンゴです。もう中のものは腐ってないはずです。でもこれは車輪そのものがあったっていうんですね。壊れるから取らなかったと言ってます。でこの金でできてない中心部分だけはサンゴになっていたそうです。それからこれ現代の人はもう知識を失ってるんですが、ソロモンたちはこれ知ってたようで、この1978年にロン・ワイエットがこのヌエバに行った時にですね、この海に半分海に落ちてたフェニキア式の円柱を見つけたんだそうです。でこの表面に碑文があったはずですけど、それも全部風化して何も文字は見つけられなかったそうなんですね。でこれわざと削って取られたのか風化したのかは分からないけれども、近くにいたパトロールの兵士に この柱のことを伝えたんだそうです。そして次ヌエバ行った時にはこの柱がですねコンクリートで固められて立って陸で立ってたっていうんですね。ヌエバにこういうのがあったんです。でロンワヤとはこれ何だかわからないんですね。ところがですね1984年にロン・ワイエットがサウジアラビア側での海岸にヘリコプターで着陸してたまたまそこに似たような柱があったんだそうです。同じフェニキア式の円柱でした。でこれは6年前にヌエバで見たものと全く一緒だったんですね。でここには碑文が完全に残っていたっていうんですね。だからあれは風化じゃなくて削られたんでしょうね、反対側は。でこの記録して後で訳してこれをこの文字を記録して後で訳してもらったらその文の中に次のような言葉が含まれていたそうです。ミツライム、これエジプトを意味します。ソロモン、エドム、シ、パロ、モーセ、そしてヤーウェ、こういうキーワードを拾っていくと論の結論はですねソロモン王がこれらの柱を両海岸に設立したということを知ったんです。この柱をヤーウェイに捧げて紅海横断の奇跡を記念するためにこの柱を建てたというふうに解釈したそうです。で去年まであったんだそうですが去年11月にサウジアラビア側はですねもうとっくに撤去されてしまったんですね。1992年にはもう撤去されてたんだそうです。でところがですね、ちょっと入れそびれてますがサウジアラビアだけじゃなくてこのヌエバ側も去年の11月に見たらもうなくなってたそうです。今だから両方にないんですね。もう写真だけが記録されてるだけです。この紅海を渡った後にイスラエルの人々はですねもう神様に感謝の歌を歌ったんですね。主に向かって私は歌う、彼は輝かしくも勝ちを得られた、彼は馬と乗り手を海に投げ込まれた、主は私の力また歌私の救いとなられた、彼こそ私の神私は彼を讃える、彼は私の父の神私は彼を崇める、主は戦人その名は主、彼はパロの戦車とその軍勢と海に投げ込まれた、その優れた指揮者たちは航海に沈んだ。これまだまだ続くんですけどこれについて証の文にこのように説明されています。主よ栄光を我らにではなくあなたの慈しみと誠とのゆえにただ皆にのみ帰してください。詩編115の1。イスラエルの救いの歌にみなぎっていたのはこのような精神であったって。この精神が神を愛し恐れるすべての人々の心になければならない。神は我々の魂を罪の束縛から解放することによって航海でヘブル人にお与えになったものよりはるかに大いなる解放をもたらしてくださるのである。この出エジプトの航海の渡る事件を読んで我々がしっかり捉えなければいけないのは神様は我々を罪の束縛から解放する力があるということを学ぶことです。この教訓を見失ってはいけないですね。我々もヘブルの軍勢のように真心から主を賛美し人の子らになされた奇しき御業に対して声を上げなければならない。神は見せつりのうちにヘブル人を海に面した山の中に導かれたが、それは神が彼らを救う力を示し、彼らを圧迫する者の誇りをあからさまにくじくためであった。 神は別の方法を用いて彼らを救うこともできたが、彼らの信仰を試み、神に対する彼らの信頼を強めるためにこの方法をお選びになった。そのエタムでですね、曲がらないでまっすぐ行けば広いアラビアの砂漠に行って逃げられたはずなんですよね。わざとそこに追い込んだんですね、神様に栄光が期されるために、人々は疲労し恐怖に満たされていた。しかしモーセが前進せよと命じた時もし彼らがためらっていたならば、神は彼らのために道を開くことをなさらなかったであろうってあるんです。海割れてもいつこれが落ちてくるかわからないから確かに怖いです。これ15キロあります。これ直線で測ったんですけど、那覇から嘉手納ロータリーぐらいです。その間海が落ちてくるかもしれないと思って歩くんです、一晩で、信仰によって人々は紅海を乾いた土地を通るように渡った。彼らは水の中を進んでいくことによってモーセを通してお語りになった神の言葉を信じていることを示した。信仰があるな、あるというのであれば行動しないといけないんですね。彼らが力の限りを尽くしたときに、イスラエルの力ある神が海を分けて彼らの歩む道をお作りになった。はい、今日はこれで終わりたいと思います。じゃあ最後に、賛美歌25番を歌いたいと思います。どうぞご起立ください。愛と憐れみに富みたも父なる神様、あなたはイエス・キリストを送って神の民を罪の国から引き出してくださるという約束を私たちにも与えてくださっていることを心から感謝いたします。神様に信頼してどんなに苦しい時であっても神に信頼し前進し続けられるように助けてください。そして神様の約束通りに御心がなりますようにお願いいたします。出エジプトの記録を残してくださり、また証拠も残してくださり、心から感謝いたします。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。